西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月は西宮の木を知る、森を知ると題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之さんをお迎えしてお届けしております。藤原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします、
は
い、
今週はですね、日本の原風景、里地里山というタイトルでお話を伺うんですけど、
はい、
はいはい、少なくなりましたよ ね、
本当にね。
昔なんかいっぱいあったんですよね、里山とかっていうのはね、はいはいはい、なんで減っちゃったんですかね。
これもね、そもそも、まあ、その里山で、はい、まあ、それらの周りの環境も含めて里地里山っていう、まあ、ことになってくるんですけどね、
はい、
以前はまあ里山っていうのが言葉としてはあったんですけども、はい、今は里地里山っていうのが
もっと大きな、
そうですね、まあ、そこらを含む全てのものの生態系というか環境というか、
はい、
そういうものを含めて、まあ、里地里山になるんですけどもね、はい、で、まあ、そういう部分では人がこう生活するこう、集落であるとか、まあ、生活空間という場所と、はい、森ですね、人々がこう利用しないような、まあ、言った深山になってくるんですけども、
うん、深い、もう、
そう、深い山、深山になってくるんですけど、はいはいはい、そこらのこう間にある、山が里山、うん、でさらに人の、生活も含めたその里山の周りにあるような環境が、まあ、里地になってくるのかなと分け方になりますね。
あ、はい、
で、その、里山というのは、まあ、簡単に言えば人がこう生活するために、まあ、利用してきた山になるんですね、
うん、
で、まあ、その山、深い山に住む動物たちも、まあ、たまに降りてきて、
はい、
その、まあ、里山でこう 共同で、まあ、利用してきた山、うん、
はい、
林、まあ、あるいは森っていうことになるんでしょうけども、うん、まあ、そういった、場所ということになります、
うん、
ですので、そういったところというのは何て言うんでしょうね、人が、まあ、こう薪を取るために、まあ、おじいさんが芝刈りに薪を取りに行くというようなことで、
はい、うん、
まあ、その里山に入って薪を取ってくる、であるいはそこそこ大きくなった木も、まあ、特にコナラとかいうのが薪にもなりますし、
うん、
西日本でいうと、まあ、先ほどからずっとお話しますそのシイの木なんかもね、
うん、
いわゆるその薪の木になったわけなんですけども、
はい、
わりかしああいう木っていうのはこう小さい時に切ると
萌
芽をしましてね、
はい、
ちゃんとその元々の大元の門は死なないんですよ。周りからこう、
ま、
ちゃんと萌芽します。でそれをまあこう何年か前ことこの、集落に住んでいる方たちは、
うん、
その里山の利用というのをルール付けで決めて、
はい、
まあその取る期間も決めたりとか、取る粘土ですよね、それを上手にこうモザイク状に分けて利用してきたんですよね、いうところで、まあ、人の生活と大和が、うん、まあこう色濃くこう結びつき合いながら生きてきた、まあ、そういう人の利用の中に成り立ってきている山ということで、
うん、
まあ、そういったことをすることで、まあ、周りのその池とか、ため池であるとか、あるいはその、まあ、田んぼ畑、
はい、
里山の中に、まあ、多くの、その生物が生まれ育っていく環境というのがね、うん、成立してくるんです。
お互いに共存してたんですよね。
そうですね。で、まあ、第2週目でもお話した鎮守の森というのは、
はい、
やっぱりその生物層という部分でいうとね、そのあんまりこう変化がないので、
はい、
まあ、安定したこう生物層になるんですけども、
うん、
里山というのはどちらかというと人の手を介して木がなくなったり木が生えてきて何年後かにまた切ったりとか することで、生える木の種類とか、はい、まあ、それは雑草になるまでそうなんですけども、いろんな植物が生えてくる、ことになるんです、
はい、
でそうなるといろんな植物の中に、例えばそれを食べる蝶々の幼虫であるとか、
うん、
その、捕食する、さらにちょっと上位の、それらを食べる、あの肉食の昆虫であるとか、うん、鳥の種類なんかも、うん、捕食する鳥の種類も増えますし、あの、まあ、先ほども言いましたその大型の哺乳類なんかの生育なんかもそれが支えてきますから、
はい、
当然いろんなその生物の、層が、里山、里地里山になると、まあ、池や川やため池や、
はい、
田んぼやも含めると、はい、すごい生物のその方向になるというか、
なんか食物連鎖もあるみたいな、
う
ん、
そうなんです。まさにまあそこで完結するようなね、
は
そういうの流れがまあこの里地里山で実際あるということなんですよね。
なるほどね、
はい、だからまあ昔の例で言うと、例えば、縄文時代なんかにあの遺跡で残っている、
は
あ、あの東北の方に行ったら三内丸山遺跡って残ってますけども、あれはまさにねその里山の利用と、その集落が5000年間もねその中で持続可能な形で成立してた、そういうやっぱりその山と、
そうなんです、
5000年って言ったらすごいですよね、
ものすごい期間ですよね、うまくバランスを取りながらこう、はい、共存共栄していけたと、
そうですね、
いうことなんですね。
栗の木なんかも植樹したっていう記録もありますし、そういうところでその当然5000年間ですから寒冷で寒い時もあればぬくくなった時なんかも、気候変動なんかも当然その中にはあったわけなんですけどね、それもやっぱりうまいことそういうあの、生活をその中でしてきたというところで、本当にその持続可能な、まあ、人の生活と、まあ、まさにあの生物とが、一つのこう生態系を織りなして生きてきた、まあ、一つのその山、里地里山という山になってきますけども、
なるほどね、
でも
生活スタイルって随分変わりましたものね。
そうですね、
今薪とか言うと薪ストーブとかね、昔はのお風呂を焚いたりとかもいろいろ燃料として薪というのは随分消費しましたけど、今なかなか難しいんじゃないんですかね。
そうですね、まあ、そういったことが、まあ、いわゆるその里地里山の、まあ、危機ということでね、
はい、
今言われているところなんです、まあ、いわゆるそのエネルギー革命があって、まあ、おっしゃったに薪なんかでね、まあ、今は逆にちょっと会議もあってあのピザ焼くのに
そうおしゃれでとかね、
まだね、あの薪をね焼かれるというのは、はい、あの当然出てきてて、
まあ、それはするキャンプファイヤーとかね、
あ、そうでしょ
炎を見るといいなんていう
ね、あの火を見ると落ち着くなんていうことでね、はい、あのそういうことで薪使われること多いですけども、
でもそんな消費じゃ多分その里山を守るための薪っていうことになるともうちょっと追いつかないでしょうね。
そうですね、だからまあ一つはその人の生活スタイルの変化で徐々にやっぱりその里山の利用というのが減ってきたというところもあります、
はい、
でさらにやっぱりその産業構造もね変化してきてまして、うん、やっぱり農業の従事者であるとか、まあ、林業の廃業なんかもあって、
はい、
当然ちょっとそういうふうなその山の手入れっていうのがやっぱりだんだんなくなってくる、まあ、当然高齢化の問題なんか、うん、まあ、いろんなその社会の問題の縮図というのがね、はい、里山の荒廃にもつながってくるのかなとは思うんですけども、
う
ん、
そうです
よね、はい、昔はねそれでそのおっしゃったようにその葉っぱ一つというかそういうもんでもやっぱり山に入って、うん、その落ち葉を書いて、ね、持って帰ってきてあの自分の田んぼにすき込んで、
はい、
肥料として使うというのね、
そう、
そういう、まあ、あの、まあ、まさに、まあ、何べんも言うんですけど循環社会のね、
うん、
あの、まあ、あ一つのこうスタイルというのが、まあ、なされてきたんですけども、
うん、
それが、まあ、一旦崩れ出すと、まあ、里地里山がやっぱり危機になっていってるというのがまあ一つの今の現象、うん、でとにかくその、住宅地とか集落に近いところの森がとにかく大きくなってくる、うん、木が大きくなってくる、
はい、
で、そこ のいわゆるその生物層もやっぱりその単調な植生になってくると、
うん、
生物層もやっぱり安定化して固定化されてくる、うん、ということになってくると、まあ、例えばあの深い山からイノシシが降りてきて、
はい、
本来まあ餌場にしてたような場所というのが、まあ、同じような自分が住んでる深山になってくるので、まあ、直接的にその住宅地にあのイノシシなんかが現れちゃう。
よくニュースになってますよ ね、 イノシシもクマも、はい、家の中にまで入ってきたとか ね、すごいニュースを聞くとあらとか思いますけど、あの先週あの先生がね、その竹がどんどん増えてって、はいはい、あれもやっぱり手を入れないことで、
そうですね、
我が物顔に増えてってるわけですか、
は
い
は
い、
特にあの西宮の地域でいうとね、あの北部地域にはやっぱりその孟宗竹っていうね、うん、まあ、昔あの竹材のね、あの文化、竹細工の文化なんかもあって、まあ、あの上手にその中であの 竹林のコントロールもやっぱりされてきたっていうところもあるんですけども、うん、まあ、最近はまあ西宮のその北部にも限らずですね、外来種である孟宗竹、これは中国からもともと来たんですけどね、あの竹の子、大きい竹の子のなるやつです。孟宗竹って言ったら、まあ、あのこう竹の子の王様みたいな形ですけども、まあ、その孟宗竹もやっぱりその竹林の放置によってですね、どんどんどんどん勢いを増して増えてきてて、まあ、そういったその猛威を振るうことで、まあ、さらにその竹やぶが増えて、あの生態系というのもやっぱりこう貧弱な生態系になりつつあるというところで、
はい、
まあ、あの先ほども言ったその獣害ですね、イノシシや鹿の被害なんかも出てきているというようなところは、まあ、そういうところも一因があるというところになります。
そうなんですか、はい、あの先生がその生物多様性っていうことをね、何度も今おっしゃいましたけれども、今なんか聞きますよね、よくその多様性っていうのは、はい、SDGs ですか。
そうですね、まず、はい、まあ、生物多様性というのは何なのかというと、はい、まあ、生物のこうつながりですよね、
うん、
まあ、それをつながりを大切にしていこうということで、まあ、生物多様性の保全なんかは言われているんですけども、
うん、
SDGs、まあ、はい、今よく出てくる言葉で、持続可能な開発目標ということでね、訳されますけども、まあ、いろんなその目標があるんです、
はい、
いわゆるこの里地里山はどこに入るのかっていうところなんで、 SDGs
の17の、ね、はい、目標があるんですけれども、はいはい、その何番目に入るんでしょうか、
はい、直接的につながるのはこの15番になりますね、
はい、
いわゆるその、森を守ろうみたいなところになってくるんですけども、うん、
はい、
まあ、先ほど言いましたその、循環型の考えでいうと、
うん、
まあ、14番にも該当してきますし、はい、さらにそういうことで、まあ、緑を守っていくことで気候変動の抑制にもつながるというところもあって、うん、まあ、13番なんかも
いろんな関連性の中 で、
ね、13、14、15っていうのは、まあ、主に里山って言われるところの、
はい、
まあ、SDGs の、
うん、
ゴールのにも数えられているというところになりますね。
なんかその重要な、里地里山ですか、
はい、
それになんか西宮市からも選ばれてるんですって、
はい、ご存知のように生物多様性、保全上重要な里地里山というのが、これ、まあ、平成24年になりますけども、
はい、
生物多様性国家戦略に基づいて、
はい、
まあ、環境省が、うん、選定した環境保護活用事業の一つなんですけども、
はい、うん、
まあ、西宮が3カ所、そのような重要里地里山に選ばれているというところなんです。
トータルでは何カ所選ばれているんですか。
トータルで500選ということで 500、はい、500選ばれていて、はい、そのうちの、まあ、3カ所が、
うん、
西宮からも選ばれているというところなんですね。
すごいですね、はい、どこなんでしょう、
はい、でまず、まあ、この基準なんですけどね、
はい、
一つはその、まあ、多様性に優れた、
うん、
二次的な、まあ、自然環境を有するもの、
うん、
難しいですけどね、
はい、
里地里山に特有で多様な、まあ、野生動物動植物が生息、はい、生育する場所、
はい、
で生態系ネットワークの形成に寄与しているというところですね。
はー、
はい、まあ、いわゆるその生物多様性というのは、まあ、地球上では人間だけじゃなくて、
はい、
まあ、全てのこう生き物が関わり合っている動物や植物や昆虫などが、まあ、いろんな形でこう関わって生きていく、お互いの生物のつながりを、うん、意識しながら、まあ、生きていることっていう、まあ、意識というか、まあ、つながり合って生きていることということになりますので、うん、まあ、そういった受け皿になっている場所っていうのが、
うん、
まあ、この生物多様性重要な里地里山であるというところで、うん、西宮では3カ所、まあ、選定されているというところなんです、
ね、え、こんなエリアが3カ所あるんですね、はい、まずはじゃあどこでしょう。
はい、一つはですね、
はい、
ナチション創造の森っていうところになります、はい、
うん、
まあ、西宮市民の方はなかなかナチション創造の森ってどこにあるのかこうイメージしにくいですけども、
はい、
まあ、これ公園の公園緑地の場所にもなってまして、 正式には国見台一号緑地の中にある緑地になるんですけども、那須の創造の森というのは、まあ、西宮市 の北部ですね、東山台であるとか、
はい、
国見台っていうところがありますけども、うん、そういうところに隣接している、住宅地に隣接している、
はい、
約14ヘクタールの山林がこの那須の創造の森と言われている場所になってます。
はあ、ここにはどんな木やどんな動物たちがいるんですか？はい、
特に、ね、動物でいうとですね、
はい、
こう本当にこう市街地にありながら、まあ、ずっとそこをたどっていくと、まあ、大きな山につながっていくというところの本来そこの入り口にあたる場所なので、まあ、いろんな動植物っていうのは確認されているんですよね。はい、トノサマガエルなんて、なんて言うんでしょう、あんまり身近にいてましたでしょ。
昔よう見ましたけど、ね、今見ませんね。
トノサマガエルも減ってきている一つのものになりますけども、
はい、
まあその両生類でいうとトノサマガエルであるとか、はい、日本アカガエルですね、いうのもまあいてます。
はい、
で日本リスというね、
リス、
はい、そうですね、
はあ、
金蘭銀蘭など、まあ、そういったその植物も多く、
はい、
確認されているんですね。
はい、
でここというのは本当に、宅地造成で、新しく生まれた国見台あるいはその、東山台という、まあ、良好な住宅地が形成されている場所の、まあ、場所のこう淵というかね、周囲を取り囲むような形である林なので、はい、まあ、実際その、市民の人でいうと、その市民 の、 地域市民団体である那須の創造の森の育成会さんが、そこで活動に取り組まれてるんですよね。だから、まあ、そういったその何て言うんでしょうね、一つはその、住宅地に近い場所、
うん、
でさらには、そこで貴重な動植物があると、
はい、
いうことと、それを保全するための、まあ、人の活動というところが非常に評価されているというところになります。
うん、なるほど。はい、ここは一般公開はされてるんですか？
何かね、ちょっとこれもね、私細かい情報持ち合わせてないんですけども、
はい、
那須の創造の森の育成会さんがちょっと今コロナの状況でどうかっていうのはなるんですけども、
はい、
まあ、一般的には普段公開されてないんですけども、
うん、
観察会のイベントなんかをですね、はい、年何回か開催をされてて、
うん、
まあ、そういった方小学生とか小中学生ですね、そういう方たちをイベントに参加を呼びかけて、
はい、
体験学習の指導とかですね、森の活用とか、まあ、自然関係を学べるような、そういう活動フィールドになってる、そんな場所です ね、
いいですね。さあ2つ目は、
はい、これは皆さんよくご存知の兜山やってます、
はい、
兜山グリーンエリアというところでの、はい、活動になります。
はい
はい、で兜山のグリーンエリアというのは、まあ、西宮のシンボル、まさしく兜山と、北山貯水池からその、周辺ですね、その辺りの周辺も含めた、はい、まあ、自然環境を含む地域一帯のことを、まあ、グリーンエリアというふうに呼んでます。
はい
はい、でこの場所というのはその山で、まあ、いわゆる二川の河川がありますね。であと、まあ、北山貯水池なんかの池や、まあ、兜山森林公園の中の、まあ、いろんな池もあります。
はい、
であと湿地ですね、これは湿原が学術上貴重な湿原なんかも、ね、兜山の中にはあるんですね。
はい、
でそういったもの、でさらには、まあ、農地が、観音寺さんの下のあたりに農地を構えて、
はい、
そこらにも先ほども言いましたさまざまなね、そういうそのなんていうか山と水とでまあそれはその農地ですね、一定の攪乱がある場所というところっていうのは、はい、当然いろんなその、昆虫とか、動植物が生えてくる場所にもなりますので、そういったところというのはやっぱりその自然環境というのがですね、いろんなこの生物が数えていくといてるんですよね、ということで、まあ、非常に優れているというところになります。
はい、
で、まあ、ここの一つの大きなポイントというのがやっぱり兜山の自然環境センターというね、
はい、
西宮市立の自然環境センターというところがあって、そこがまあ環境学習 の、まあ、中心的なまあ拠点の一つになってます。
はい、
ですので、まあ、そこを中心に例えば兜山の、 キャンプ場とか、はい、兜山森林公園とか、うん、そういったところに、まああのまあ、簡単にアクセスできるということと、まあ、西宮の市街地からも車で20分もあれば
行けるというところに、ね、
そういう、まあ、もう豊かなあの森が残っている、うん、豊かなその活動、いわゆるその環境学者のフィールドがあるというところで、うん、まあ、ここそういうものも含めて、なかなか定義としては難しいんですけども、まあ、逆に都市型里山というね、あのキーワードで呼ばれて、まあ、その都市型里山のキーワードのもとに、まあ、そういう森の機能の維持を図ったりとか、うん、湿原の保全活動なんかも、まあ、NPO のリーフさん中心にね、はい、そういう活動なんかもされているというところですね。
素晴らしいですね、はい、
この湿原も人の手を返さないとですね、なかなか維持できないんですよ。
はい、
湿原なんかもほっとくとだんだん草原になって、
うん、
ゆくゆくは先ほど見たヤシャブシみたいなハンノキみたいなのが生えてきて、でさらにはだんだんほっとくと照葉樹になってきて、
はい、
いうところになっていく、
ね、姿が変わっていってしまうんですね。
そうなんです。でこうやっぱり湿原というものを残していくためには、うん、まあ、人の手を返さないといけないということで、うん、まあ、本当に力を入れてね、ボランティア活動として、はい、企業さんなんかも参加しながら、そういう湿原の保全活動をねされてます、うん、とにかく落ち葉を取って、
はい、
土をこう豊かにしないというか、
あ、
他の植物が生えてこれないようにするというね。まあ、もう本当に努力をされてね、
そう
ですね、守られているというところにもなります。
はい、さあそして3つ目は、
はい、これが鮭郷山というところになります。鮭郷、はい、山というのもね、なかなかちょっと市民の方ご存じない方はおられるかと思うんですけども、はあ、パッとこう兜山を見るとですね、兜山のさらに奥の方に、
うん、
まあ、六甲山の山並みの、まあ、東八の方にある山、
はい、
がですね、主に鮭郷山という山になります。
はい、
はい、
ここには何があるんですか。
ここもね、先ほど言いましたように生物という部分で言うとね、
はい、
殿様ガエルも当然いてますし、霞山椒魚とか、
おお、山椒魚もいるんですか。はい、そうですね、
はい、はい、で、まあ、これ湿地には当然昔はどこにもいてたようなもんなんですけども、
うん、
まあ、そういったものの両生類とか、
はい、
あるいはトンボでいうとヒメアカネ、ミヤマアカネなど、まあ、その里地里山にはまあもともと普通に出たものが、まあ、当たり前のように、まあ、当たり前なんですけども、当たり前のように生育しているという場所というのがまあ評価されているというところですね。
でもそれがね、あんまりこういろんなところでは当たり前じゃなくなってきてるから、
そういうことです、
ね、それを守らないといけないということなんですよね。
はいはい、で、まあ、その活動の中心がですね、
はい、
生活協同組合のコープ神戸さん、
はい、
コープ神戸がさまざまな取り組みをですね、
うん、
熱心にされてきてですね、今のその環境を、まあ、整われたというかね、
はい、
逆にこう活動の中で、まあ、適度なこう間伐なんかの作業を加えながらですね、
はい、
やる前とで、その結果何年かして活動後にどれぐらいその生物の数が変わったかなんていうのを調査をされながらね、
はい、
されてきて、でまさにその鮭小山自体が、まあ、その手を加えることで本来持っている里地さんの山の機能が復元されたというところが、まあ、主に評価されている場所というところですね。
そうなんですか、はい、ここにはキャンプ場もあって、
はい、先ほど見た兜山キャンプ場は、ね、当然兜山の方にあるんですけど、
は
い、ここは鮭小山キャンプ場というのがありますね。で、まあ、先ほどのグリーンエリアの話に戻るとキャンプ場というのはね、本当にその循環という部分では、
はい、
例えばその薪にした木を、まあ、キャンプの薪材に使えるわけ で、
はい、
でまさにそのなんていうか子どもたちにとってみれば、まあ、火を扱う、まあ、一つの環境学習にもつながりますし、
はい、
当然循環ということでいうとこういうその兜山グリーンエリアについてもそうですし、鮭小山についても言えることなんですけども、
うん、
キャンプ場が隣接されているということは当然その循環の仕組みというかそういうのをやっぱ寄与していくっていうものになりますので、
薪も消費されると
、そういうことですね。間伐された木が、まあ、きちっと本来人間の生活の中で使われてきた形を、まあ、さらにこう具現ができる場所というかそういう環境フィールドが、 環境学習のフィールドが整っている場所というのが高く評価される場所であるというふうに思いますね。
いや昔は本当にそのまんま周りにあったような自然の営みだと思うんですけれども、それをやっぱり今ではちゃんと学んで、そしてそれをこう持続可能なように人の手を介して続けていくっていう、その努力がすごく大変っていうか、まあ大切になってきてるわけですね。
里地里山こそが、まあ、日本の原風景であり、その原風景を守り育てていくのも、まあ、人が行わないといけないというところにもなりますので、まさに原風景というのはやっぱ人が介して人が活動していかないと守っていけないものということにもなります、はい、
じゃあ積極的に皆さんに関わっていただくっていうことも必要になってくるわけですよね。
そうですね。このような活動にもぜひね、どんどん市民の方参加されたら、よりなんかこう西宮の里地里山というのを身近に感じる機会にもなるのかなと思います。
そうですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、では藤原先生お願いします。
はい、問題です。生物多様性保全上重要な里地里山500選のうち西宮は何箇所選ばれたでしょうか。
はい、今一つ一つについて詳しくお話を伺いました。さあ何箇所あったでしょうか。これが今週の問題です。3つの答えを合わせて書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は4週目ですので、生放送いろいろとご質問にも答えていただきながら、町のシンボル大樹あるんですよね、大きな木がね町中にいろいろと西宮は、そのあたりのところもお話を伺いたいと思います。西宮の木を知る森を知る、ゲストティーチャーは樹木医の藤原孝之さんでした。では来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。